西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮再発見第2金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいております。丸山先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丸山先生にはね、西宮市内の駅にスポットを当てていろいろと話を伺ってるんですが、今日はですね、そろそろまた夏の高校、今まあタイガースでもえらい盛り上がってますので、その駅でございます、阪神甲子園駅にスポットを当ててお話ししていただこうというわけで、先生、インスタグラム開設してくださってまして、はい、西宮再発見第2金曜日、このインスタにもう今日お話に出てくる場所もいろいろと挙げてくださってるんですよね。
参考資料をね、
参考資料アップ
していてますね。
ぜひよろしければそちらの方もね、ご覧いただきながらお話を聞いていただきたいと思うんですが、さあ甲子園ですが、甲子園駅、
これね、からいつできたと思いますか、甲子園駅っていうのはね。
だいぶ前ってで、大正
ですね。
でしたね。
つまりね、はい、甲子園球場ができたのが、大正13年、1924年の8月1日ですよね。
球場ができたのがね。はい。
そうすると、人いっぱい来るじゃないですか。やっぱり、駅いりますよね。
そうですよね。これ黙って見過ごすわけはないですよね。
そうですよね。はい、なんとね、もう甲子園球場って大体その最初の時に何万人入るというふうに設計されたと思いますか。
何万人でしたっけ、なんか前に習ったような気がします。4万、5万、もっとでしたっけ。
想定員8万人ですよ。8万人。
これ、ちょっとそれすごすぎちゃいますかね。
ね。で、はい、8万人の人が、わーってやってきて、はい、そして試合終わったら、わーっとまた出て行ってって言ったら、はい、まあ、えらい騒ぎになりますよね。
はい。
で、その甲子園駅が、その人を、まあ、裁かなあかんですよね。
まあ、最寄り駅
としてね、
はい、
そこで一番球場に近いところに甲子園駅ができたわけです。だから甲子園駅も一緒なんですよ、甲子園球場とできたのが。
おお、なるほど。はい。
で、最初は、まあ、まさに何にもないところに甲子園球場ができたみたいな感じですから、要するに駅のところでは球場が開催されてる時だけに、まあ言ったら、下ろしたんですね。乗客を。
はい。ずっと駅だったわけじゃなく。
なく。臨時の駅というか、まあその開催時の時だけ、まあ開くような駅。
はあ、そうだったんですね。
それでね、うん、まあ言うたら、甲子園球場ができるまでは、はい、そこにね、一体、甲子園の今駅あるでしょ、はい、まあ大きな駅でも綺麗になってますよ。あの場所にはもう何もこのなかったわけですよね。まあ線路がビュー、ビューと走ってたんですけどね。だけど何もなかったと今言いましたけど、実は何かがあったんです。
何があったんでしょう。
さあ、そこはね、鉄橋があったんですよ。
鉄橋
鉄橋があったんです。
鉄橋といえば、ね、川を越えてたりする橋じゃないですか。
そうでしょ、つまり甲子園のところ一帯はずっと川だったんです。
川、
そうなんですよ、川だったんですよ、あそこ。
ほう。そうだったんですか。
ですから甲子園球場ができる前のイメージをちょっと今考えるとね、
はい、
あの甲子園駅のところの下に甲子園筋という道があるじゃないですか、
はい、
あの辺あたり全部川がブワーッとでかいでかい川が流れてたんですよ、ブワーッとね、
うん、
そしてそのところ甲子園球場のあたりからこの大きな川のことを枝川っていうんですね、
はい、
でその枝川のところからさらに分かれてね、うん、こう川がねまだ分かれて
た、まだ続いてたんですか。
いや、はい、あの二手に分かれて、つまり枝川が決壊して、
は
あ、これでビャーっとできた川があったんです、
うん、
そのまたいたらこう分かれてるとか分かれ目のとこね、
はい、
そこに甲子園球場ができた。
なるほどね。川や
った
んです。なんかすごい枝川って暴れ川やったそうですよね。なんか
暴れ川ですね。
洪水起こしたりね。えらい大変な
川だった。大変な川だったんですね。
はい、
まさにね、向こう側ってありますよね。
はい、
向こう側、うん。枝川のその甲子園駅のところからずっと前た甲子園筋がね、
はい、
川やったっていうのは枝川の筋やったわけですけど、う
ん、
それをずっと遡っていくと、うん、どこに当たるかって言ったら向こう側に当たるわけですよ、う
ん、ああなるほど。
ということは考えてみたら、はい、向こう側から暴れ出して、
うん、
枝のようにブワーッと決壊してできたのが枝川なんですよ。
は
あ。でまたその枝川のところからまた暴れ川で決壊してできたのが猿川で、
どっちにしてもえらい大変な川やったんですね。
えらい大変な川なんですよ。でそこでね、その川をね、やっぱり川の神様を納めなあかんというようなところで、はい、今甲子園球場の外野にちょっと神社あるでしょ。
ほう。
あれはその川の水を納める、
あ、そういう神社なんですか。
ための神社。
野球の神様ではなく、野球の神様、
岡田さんのね、なんかあの火とかあるけど、はい、いや、それは中央で、あそこに神社がもともとあって、だからその枝川と猿川が分かれる、その三角巣のところにあった神社なんですよ、あれ。
なるほど。そういうこと、まさに甲子園球場のところに、あった神社なんですね。
だから神社側から言うたら、宮司さんよう言いはるんですけど、甲子園球場の横にあるちっちゃな神社やと言われるけども、
はい、
甲子園、神社の後ろに甲子園球場が後からできたんやっていう話なんですね。
確かにそういうことなのかもしれませんけど、
ね、そういうことなんですね。
そうなんですね。
はいはい。
川。
川。でね、その川だったやつが、
はい、
冷え上がってということなんですが、
うん、
まだ川やった時代、ちょっとにはね、ちょっと遡って考えてみると、川やったところね、甲子園駅のところあるでしょ、はい、その川の東側ですよ、
うん。
土手になってますよね。
大阪より
の方ですね。大阪よりのところ、
はい。
これね、実はこの土手がね、痕跡残ってるんですよ。
はあ、当時の、その土手の
雰囲気が。っていうのは、
はは、
甲子園駅降りて東の方に行くとバス停あるじゃないですか、
はい、
でバス停の後ろっていうところに、うん、なんかフライドチキンみたいなんとか、はい、飲み屋さんみたいなんとかがあるけど、
はい、
そこ行こう思ったら階段登らなあかん、
うん、一段高くなってますよね、あのあたり
でしょ、
はい、
なんかバス乗ろうか思ったら後ろ壁みたいになってるじゃないですか、
はい、
であれが堤防なんです、うん、
かつての堤防がそのまま、
そう、
あれは残されてる。
残されてるんです。つまりあれは、枝川の東側、大阪寄りの堤防なんです、
うん。おー、そういうことなんですね。
でね、
はい、
その堤防のところに松が生えてるんですけど、うん、
生えてますね、
生えてるでしょ、
はいはい、
なんかちょっとモダンな甲子園思うのに松ってなんか日本風で会えへんと思うじゃないですかで、あれがね、昔ね、堤防って言ったら、
はい、
コンクリ作られへんかったよね。
あ、いわゆる護岸みたいな形に
護岸みたい、今やった
ら塗り固めるわけではなく、
そう、塗り固めてね、
ええ、
まあ言ったら土の森じゃないですか、土森で、はいはい、だからこそ決壊するわけですけど、
あ、そうですよね、う
ん、ならちょっとでも決壊せえへんようにしようと思ったら、うん、なんか松植えようと、
うーん、
松植えたら根張るじゃないですか、
ええ、
なら堤防頑丈になる、
あ、そういうことであれが松だったと。
で、この辺の松見たら、あれは堤防の跡やと考えたよ、は
い。ああ、じゃあもう宿川なんかも松と桜が混在してますけど、あれもやっぱりそういう意味で、
そうですね。
こう、護岸をしっかりこう。
そうです。昔からもう江戸時代のところからこう、壊れたらあかん土盛りには、この松を生やせ、松がビューッと目を張って頑丈になるっていう。そういうことなんですね。
じゃあその名残が今、
名残が
見られることが。
見られがある。
見られる。はあ、なるほど。
で、今整備されましたけど、甲子園駅降りたら、はい、なんかね、甲子園駅降りるでしょ、
はい、
で、降りて、こう入り口出たら、うん、昔ね、球場行くまで右側にも土手の跡あったんですよ。
あ、そうでしたっけ。
なんかね、お土産屋さんみたいなもんが並んでたり、なんか、じゃーっとこう、球場行くまで並んでたところも、
はい。
まずあったんですよ。
ああ、じゃあそれも土手の、
そう、それが端っこの反対側の西側の橋なんです。
はあ、ということは、かなり大きな川やったんですね。
そうです、そうです。かなり大きな川で、かなり大きな鉄橋があって、でそこにわな水が流れてて、
はい、
というまあところでね、でその川の西側は今津村やったんですよ。
はい、
でその川の東側が鳴尾村だった。
おお、なるほど。
その鳴尾村の方の堤防の後ろで、はい、今の前言ったらフライドチキンとかそのさっきの飲み屋さんの、はい、その堤防の後の裏に、
はい、
まさにその川やった時代すでに住宅地があったんですよ。
まだ川やった頃から、
川やった頃から
住宅地。
でこの住宅地はね、
はい、
めちゃくちゃね、ちょっと由緒のある住宅地なんですよ。
ほう、
これね、西畑っていうね、はい、名前の住宅地なんですけども、
ええ、
これがね、いつできたかって言ったら、うん、いつ頃できたと思いますか。まだ川の時代です。え、
川の時代ってことは大正の前です。大正の頃、
大正の頃です。あ、大正の前ですね。大正前ですね。
じゃあ明治、
明治ですね。
ほう、
1905年の明治38年に阪神電車は開通したんですね。
はい、
でまあその頃川ですわ。まあね、流れてるでしょ。ほんなら電鉄会社って結構住宅開発をするじゃないですか。その住宅開発の草分け的なんが、その西畑という住宅地なんです。
ほう。でもその開発した当時は、まだ駅はなかったんですよね。
駅はない。鉄橋で、鉄橋で、まあ時代的にね、まあイメージを今してもらうとしたら、バーッともう阪神電車が鉄橋を渡って走ってる。で、今言うてる川がある、
うん。
両側にこの堤防があって、松が生えてる。
うん、はい。
その、大阪側のその堤防の後ろに、新しい住宅地が阪神電車開通から5年後に作られた。
ほう、なるほど。まあ、将来的には多分駅もできて便利になるやろうなっていうことで、その住宅地は結構人気で売り出されたんでしょうか。
いや、そんなこと全然
ない。ないんですか。
ないんですね。つまり、もう鉄橋のままで、うん、まさに川が流れてますから、こんなとこに駅は作らないでということなんで、もともとその住宅地西畑の最寄り駅は、鳴尾駅なんです。
鳴尾駅。なるほど。
で、じゃあ、鳴尾駅の、うん、
はい、
まあ言ったら、鉄橋がありますよね。まあ、鳴尾駅があって、甲子園のところに鉄橋があって、
はい、
西行ったら何駅やと思いますか。
西に行く、神戸の方。
神戸の方へ。
え、っていうと、西宮ですか。え、
実は、実は、今の楠川駅なんですよ。
あ、楠川。
ということは、はい、まあ、だんだん、こう、周りが今ね、リスナーの皆さん、ちょっと分かってきたと思うんですけども、その、西側は楠川で、
はい、
東側は鳴尾と、こういうことですね、
うん。あ、なるほど。そういうエリアですね。
エリア
です。はいはい。
で、うん、楠川駅っていうのが、はい、昔は、今津駅って言ったんです。
あ、
だんだんややこしい、だんだんややこしい、
そうなんです。今の楠川駅は、かつては今津駅と呼ばれていた。
今のところに阪急が降りてくるじゃないですか。はい、で、そこが今津駅に改称されて、うん、新しい今津駅ができて、はい、かわいそうに、今津駅は楠川駅やと言われたと。
なるほど。名称が変わったということ
で、ね。で、だんだんちょっとややこしくなって申し訳ないですけど、はい、いえいえ、はいはい、その、まあ言ったら昔の今津駅と鳴尾駅ですよね。うん、はい、そうすると、この鳴尾駅がその西畑の最寄り駅です。
なるほど。結構近かったんですかね、鳴尾まで。
まあ、鳴尾までね、はい、まあ、そのままあそこの裏から鳴尾まで歩くっていうことですからね。
でも、この西畑の住宅って、結構有名な方がお住まいだったりで、ちょっと当時、注目されたエリアだったみたいじゃないですか。
そうですね。ねえ。よくご存知ですね。
なんか以前にその話聞いたような気がします。
はい、なるほどね。はい。そこの西畑という住宅は、まさに電鉄が開発した、まあ初期の時代のね、草分け的な開発住宅ですよね。だから、ちょっとハイカラやっていうので、まあまさに文化人が集まったんですよ。さあ、そのね、はい、中に、その堤防の上にね、上がってね、川を見つめていた少年、その、今、フライドチキンとか、なんや、言うてる、堤防の上にね、上がって、川を、枝が流れてるなというのを見つめていた少年がいてて、その少年がある日、川の水がピタッと止まった。
流れなくなったんですか、ある日？
流れなくなった。
あら。
で、流れなくなって、なんや思ってたら、どんどんなんかえらい工事のものが立って、なんや見たらあれが、野球場ができる言うんや。
ほう。
って言うたんですよ。
そのもう、誕生からずっと出来上がるその様を、そのなんちゃら少年はずっと目の当たりにしてたということですか。
そうです。西畑住宅に住んでた、その少年は、
はい。
何遍も出てくるその土手が上がって、はい。そして川の水がピタッと止まった。っていうことは、いわゆる川がせき止められて、水がなくなって、その跡地に甲子園球場が建ったという、その工事の過程をずっと見ていたその少年の名は、
はあ、少年の名は
森重久や。
あの名優の
名優の
森重久也さんは西畑の住宅に住んではったんですね。
住んだ。そうです。そしてもう一人ね、割とね、最近もね、いろいろな、はい、有名な方なんですけども、うん、作家の方も住んではったんですよ。佐藤愛子さん。
ああ。なるほど。結構文化人が。
文化人が
住んでたくさんいらしたエリアだったんです、ね。
そう、住んでたので、まあ文化村っていうね。まあ西畑文化村っていうのがあったんです。で、そうするとね、今度、その、今の川があってという時代のことで言うと、その東側が西畑でしたよね。はい。
東
側
が
西畑。それ、鳴尾から言うたら西やから。
どこを基準にっていうのが難しいですね。
そうです、は
い
は
い。
で、西の方行ったら、実は、何かあったんですよ、これも。後でできた
んです。何があったんですか。
何ができたんですか。ある学校ができたんです。
学校、
まあ、川の時ですよ。川の時代の時に。
ま
あ、
まだ川の時代
にまだ川の時代にできた。
おう。
だから別にその学校は、その甲子園、先ほど言われたみたいに、はい、駅ができるやろうと思って、はい、そこに学校を作ったんじゃなくて、うん、その学校の最寄り駅は、はい、その楠川駅、ね、うん、もうその当時は今津駅、今津駅が、うん、まあそういう、まあ最寄り駅、つまり今津村の学校としてできた、うん、ね。さあ、その学校の名前は、
何でしょう。
何でしょう。
何ですか。
これ紅葉中学ってね、今は紅葉学院ですよね。
はあ、なるほど。
でね、はい、この川があって、甲子園駅のあって、うん、東側に西畑があって、じゃあ西側にそのね、まあ、紅葉中学があって、ね、でその紅葉中学どないなったんやと思うでしょ。
移転しましたよね。
移転しましたよね。で、はい、跡地どないなったんや。
跡地は 現在は、ちょうど駅の、西側ですから、あの商業施設が建っているところですか。
そうそうそうそう、
元大英、今コロワですか。
コロワ、あそこに実は紅葉があったんです。
なるほど、あそこだったんですね。
そうなんですよね。そうすると、その紅葉の生徒たちは、最寄り駅はその今の楠川ですよ、
はい、
楠川駅通ってた、うん、でこっち側にその西畑の方は鳴尾駅の方に、まあ、最寄り駅あった、ところがその森重少年が目撃したように、う
ん、はい、
ピタッとその川の水がなくなってしまって、
はい、
冷え上がったところに、
はい、
甲子園球場ができた。
はあ、
これが1924年大正13年ですね、
はい、
そしてその大正13年に甲子園球場ができた時に、うん、甲子園駅ができたと。
そういうことなんですね。
なんかこう、だいたい、だいなんかイメージというのがお分かりになったようでしょう、
はい、なんとなく今のその甲子園球場の姿っていうのが浮かび上がってきましたね。
来ました、できましたか、
はいはい、
そしたらね、うん、その紅葉中学というのもですね、
はい、
実は甲子園ができるのにですね、
はい、
かなり影響力はあったんですよ。
え、甲子園球場が生まれることにですか。
ことに
影響を与えた。
影響を与えた。
え、野球強かったですか。
野球ね、
はあ、
実は紅葉中学は優勝してるんですよ、
はい、え高校野球で。
そうです、今の高校野球が昔は、
はい、
昔はね、あの中等学校って言いましたけど、
はい、
昔は中等学校っていうのは今の中学1年から高校2年までの間なんですよね、うんうん、
あ、なるほど、
はい、だからその間が中等学校と言われて、うん、で、まあ、やってた。で戦後その一番上積みの2年間ぐらいのところが今の高校1年2年ね、
はい、
だそう中心で今度高校に中心になってやったので高校野球って名前が変わったんです。
なるほど、そうなんですよね。
そうなんですよ、
高校野球の歴史を紐解けば、
紐解けば、
はいはい、
だから紅葉中学がまあ、うん、実は優勝した。
へえ、ね、そんな強かったんですか。
でその時は、うん、実はね、甲子園ができる1年前なんですよ。
ほうほうほう。
甲子園ができる1年前に、
はい、
紅葉中学が優勝したんですね、
はい、
で甲子園で野球大会というふうに言われますけれども、うん、はい、ずっと甲子園でやってるんやと思ってる人って結構いると思うんですね。
違うんですよね。なんか最初はあの豊中
の
方ですよね。
そうですね、
はい、
1915年に第1回大会が開かれたのは豊中なんですよ、うん、
ですよね、はい、
で第2回大会で、
うん、
まあ、あのやるのも豊中だったんですけど、はい、あのすごいことに、
はい、
阪神沿線に、豊中って阪急沿線じゃないですか、
うん、そうですよね、
だから阪急沿線から阪神沿線に、
はい、
バッとこう移転してもらった、う
ん、引っ張ってきはったんですね、その大会を。
引っ張ってきはったんです。どこに引っ張ってきたというふうに思われます、
うん、当時まだ甲子園はないですものね、
はい、
はい、
でも、
うん、
鳴尾村に引っ張ってきたんです。
ああ。
じゃあ鳴尾村の、うん、もう甲子園の近、もう甲子園も鳴尾村ですよ、
はい、
甲子園もねこの場所の、鳴尾村にまずは引っ張ってきて、
うん、
でこの鳴尾村に引っ張ってきたあの場所は実は鳴尾競馬場という競馬場があったんですよ、
はい、
でその鳴尾競馬場の今どこにあったかというと、
うん、
浜甲子園団地のとこにあったんですね。
ほう、なるほど。
で鳴尾競馬場の競馬場の中の馬が走るトラックってあるじゃないですか、
はい、
で馬が走るトラックって1600メートルほどビャー走りますけど、
ええ、
その中に実は人間が走るトラックが阪神電車作ったんですよ。
ほ
う、うん、で800メートルです。
ええ、
もう霞んでしまうって
言われ
て、
そうですよね、
はい、その800メートルの人間が走るトラックの中に球場を2つ作って、で、
はあ、
誘致したんです。
はあ、
それが1907年ですから第3回大会なんですね、
う
ん、
なるほど。競馬場っていうのはじゃあもうその時廃止されてたと。いや、
競馬場はね、実はね、1905年に、うん、その阪神電車が開通しましたけども、はい、1907年頃ね、その、まあ、歴史で言うとね、今いろいろ面白いんですけど、はい、その日露戦争ってあったでしょ、もう1904年なんですよ、
うん、
で5年でしょ、で1907年っていうことは日露戦争では結構馬が活躍するんですね、
はい、
軍馬が必要、
あ、
それで軍馬を育成せなあかんっていうので、うん、全国で15の競馬場ができたんですけど、
はい、
その中の2つが鳴尾にできたんですよ、その中の1つなんですけどね、
うん、
でそこところがね、できた途端に馬券の発売が禁止されるんです。
あ、軍馬の方にお馬さんは行ってもらわないと困るから
っていうか、
競馬は競馬、
いや、軍馬は育成するために競馬場を作ったら、
うん、
あのお金が入ってきてそれで育成すると思って作ったんですけど、ただギャンブルだっていう批判が浴びて、つまりその馬券発売が禁止になった、
はい、
で禁止になったことによってその競馬場の中身が空いてくるわけですよね、
はい、
経営が悪くなってくる、でそこで阪神電車が2つ運動場を作ったりとか球場を作って誘致した、
はい、なるほど。
でそれが3回大会ですよね、
はい、
どんどんどんどんそれからね、あの高校野球の人気、当時の高校野球の人気が高まっていって、
はい、
で第9回大会に紅葉が出て、
うん、はい、
そして紅葉がこの準決勝ぐらいのところまで上がっていくわけですね、ほんならみんな頑張れ頑張れって言ってめちゃくちゃこの人々が集まって、
地元ですもん、
地元ですもん、
はい、
で、うん、その観客席からグラウンドに観客がうえーっともう雪崩のようにはみ出るぐらいになったというトラブルが起こったんですよ、
そうなんですか、うん、
それで新しい球場を作らなあかんって言ってで、うん、作られたのが翌年甲子園ができたって、こういうこと
だ、
ね、
だから紅葉中学が甲子園球場のそのできたことにも関係してるという、でその時紅葉が
優勝した、
わあ、そうなんですか、
そうなんですよ。
じゃあ後半また引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
桜エフェ、
今日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に駅、ね、甲子園駅周辺をいろいろと、スポットライトを当ててお話をいただいてるんですが、ホルルンさんいただきましたメールです、今日は丸山先生の軽妙な話術で暴れ川のお話でスタート、川にまつわるお話、頭の中に阪神電鉄、松林、住宅地などをイメージしつつ興味深く聞かせていただいています。あの超有名人も住んでおられたんですね、今日は驚きの連続でへーが止まりませんとホルルンさんいただきました。そしてきびだんごさんからは、丸山先生の阪神甲子園駅のお話を聞いていて、元は川と鉄橋と松があったところに駅ができたようですね。でも甲子園球場にも駅と関連性が強いのも歴史を感じています。近くの住宅地で森重久弥さんが球場ができるのを眺めておられたのなら、できれば森重久弥さんには甲子園旅情という曲も歌ってほしかったですねって
なるほどね、
確かにね、
確かにね、
本当にね、その誕生を目の当たりにしてらしたんですものね、はい、さあということで、甲子園球場、そして甲子園駅はほぼ同時ぐらいに
できたと、
できた
いうことですよね、
はい、
さあそれじゃあね、いよいよ甲子園駅の中心にどういうように駅ができていったか、さらにね、発展していったかっていうのをちょっとお話ししたいと思いますけども、はいはい、その甲子園駅っていうのは、これで最初は川で鉄橋だけだったっていうことを言いましたね。うん、
はい、
でね、臨時駅で、まあ甲子園球場がバーッと立ったと。で、とにかく乗客をここで降ろしてということはお分かりになったと思うんですけども、そうするとね、鉄橋はあるのに、うん、鉄橋の上で人を降ろされるんですよね。
ああ、そこに駅作るっていうのはちょっとなかなか、
なかなかね、
至難の技。
至難の技ですよね、はい。そこでね、初めの1年目は、うん、鉄橋の両側にホームがあった。
ああ、 つまり土手の
上に、そうですそうです、土手の上にで真ん中鉄橋が残ったまま川には水が流れてない、はい、いうような状況でね、そしてその両側っていうのは、まあ、東っ側の方は大阪行きです、
はい、
そして西っ側の方は神戸行きやということで、そこのみんながね行き先を目指して、まあ、分かれてね、球場から分かれて乗りに行ってた、
うん、はー、なるほどね。当分はそういう駅の形、
これが1年目です。1年目ですね、
はい、
でこれじゃあかんと言ったでしょうね、まあ、とにかく8万人ですもんね、これをねやろうと思ったら、やっぱりホームをもうちょっとね4つぐらいのこの、この線路を4本ぐらい、普通だって2本でしょ、
はい、
上り下りのところやけど、うん、もう1本ぐらい駅
対比線みたいにこうやって今のね、本当にあのうまくさばかれるあのスタイルに近いものに
しようと、はい、そうするとごっついごっつい大きなホームじゃないですか、
はい、
でそのホームをそのひょろひょろっとした鉄橋の柱では無理ですよね。
あ、支えきれませんか。
支えきれませんよね、ホームね、そこでね、なんとその、次の年ですよね、うん、大工事を始めてその鉄橋のひょろひょろの足は取り去ってしまう、
ほう、
そして代わりに鉄筋コンクリートのね、
うん、
頑丈な頑丈な柱を作って、
うん、
で甲子園筋という道ができるのでね、その幅を取って、
はあ、
でこうまたガーッとこうね鉄筋コンクリート作って、
うん、
その上にホームと線路をこの4車線にして、
はあ、
置いたわけですよ。
はあ、めちゃめちゃ大工事ですね。
大工事、それがね、はい、1924年が甲子園ですからね、
はい、
5年にその工事が行われる、
はあ、
そうするとね、これで両側で仮で始めた甲子園駅は、
はい、
真ん中の今のような形になるでしょ、
ええ、
そしたらね、
はい、
その頑丈な取り替えた柱ね、実は今もあるんです。
あるんですか。
あるんです、
は
あ、つまり甲子園駅を降りてなかなか行く人いないんですけど、甲子園のそのガード下ですよね、まあ、上が線路走ってるところ、
はい、
その下に行ってふっとね横見たら、
うん、
えらいレトロなねでかいようなこの柱があるんですよ、
うん、
その柱1925年から99年間甲子園駅のホームを支えてるんです。
当時のまんまなんですか。
当時のね、これね、阪神電鉄にね、ちょっと問い合わせてね、
はい、
これ建て替えてないかって言ったら、うん、補修はしても建て替えてないって言ってましたから。
はあ、すごいことですね。
でね、まあ100年ですよ、まあ言うたら、支えるだけの頑丈な頑丈な柱ね、それがあるということ、まあ最先端技術ですよね。はい、
ねえ。
だいたい鉄筋コンクリートの建物ができる、流行り出すのは昭和の初めぐらいからなんですよ。
はい、
だからすごい鉄筋コンクリートというのは先進的な建物で、甲子園球場も鉄筋コンクリートでしょ、
はい、
あれもね、もう日本の草分け的鉄筋コンクリートなんですよね。
すごいことですね。
で、一緒にその柱を作った柱ね、うん、あれはちょっとね、拝みに行ってほしいですね。
もう頑張ってくれてるなという感じでね、本当に見ていただきたいですね。
はい、もう壮大なレトロのあれでね、でこうガタガタってなってるとこ見たら、
はい、
ここ線路やここホームやって分かるんですよ。
はー、そんな痕跡も、
痕跡も今もありあり、今もそうです、ありありと分かるというね、素晴らしいところですね。
へえ、すごい技術ですね。でもそれは、
はい、それでね、はい、その後ですよ、その枝川のところがずっとそのまあ冷え上がって、あと甲子園筋というのがずっとできますよね、
道がね、
道がね、
はい、
その上にねまた電車走ったんです。
お、そうなんですか。つまり路面電車。
そうです、そうです、そうです、路面電車です。はあはあ、つまり甲子園の駅が東西に走ってるとしたら、そのガードの下を南北に走ってた路面電車があったんです。
うん、はあ、そうか。路面電車ね、あったんですね。
で、
はい、
本線を降りて、ちょこちょこっと降りたら、うんうん、その南北の路面電車に乗り換えられたわけですよね。
おー、
でそのまま行くとね、 ガタガタガタダチャンチンチン言いながらね、うん、まさにあの甲子園浜まで続いてたわけですよ。
はい、なるほど、南北の交通をそれがこう担っていた。って
で最初は甲子園駅から海水浴場のお客さんのためにその路面電車が作られたんですね。
はい、
でその路面電車実は電気を送る柱があるんですけど、うん、その柱はこう切り取られて今ないと思ったら、
うん、
土台部分だけ甲子園球場の15号門のところ、
ほら残ってるんですか。
15号門のところの甲子園筋の歩道の脇を見ると、
うん、
切り株のように、
はい、
その路面電車の電気を送った鉄柱の根元だけが残ってるという。
うわ、甲子園駅周辺は見るものがいっぱいありますね。もう下も見ていただかなきゃいけない、上も見上げていただかなきゃいけない
。柱と切り株は名所になるんじゃないかと思いますね。
う
ん、
あ、じゃあぜひぜひあのしっかりご覧いただけたらと思うんですが、実はですね、あの西宮市立郷土資料館では阪神甲子園球場100周年を記念して7月の20日から9月の1日まで特別展示、甲子園の足跡、枝川猿川から甲子園へというね、展示をなさるんですが、8月10日の土曜日です、午後1時半から丸山先生の特別講演会があるそうですね。じゃあ今のようなお話もいっぱい聞けるんでしょうか。
はい、はい、もう満載でございますね。
そうですか。参加費は無料ですが事前の申し込みが必要なんですね。でこれあの実は7月10日号の市政ニュースでももうご覧いただいてるかなと思うんですが、申し込みが7月の14日の日曜日午前0時からすごい時間ですね。市のホームページで先着順での受付ということで、なんとこれ定員が50名でございますので、多分あっという間に埋まっちゃうんじゃないかと思うんで、ね、ぜひあのお早めにお申し込みをいただきたいと思います。市のホームページあるいはあのこの、市政ニュースの方にも申し込み方法が書いてありますので、ぜひたくさんの皆さんにといっても50名様限りでございますがご参加をいただきたいと思います。さあということで今日は阪神の甲子園駅にスポットを当てていろいろと話を伺ったんですが、でも本当にあのあたりのまあ開発というかを手掛けられたあの先生がおしてらっしゃる三崎製造さんはほんまにすごい人やったなと。あそこに甲子園球場を作るためにあそこの土地をお買いになったんですよね。
その川の跡地をね。
ね、
はい、
それも莫大な
莫大な金額ですよね。
なんですってね、
当時は410万円というふうに言われてたけども、
410万円今の410万だったらあーっていう感じですが、今に換算するとどれぐらいになるんですか。
もうね、200億300億でしょうね。はい、
それだけのお金をつぎ込んでその阪神の甲子園球場、そして阪神甲子園駅、あの一帯、もちろんそのね、住宅地もですけれども、改めてすごい方やなと思うので、来月ですね、丸山先生の登場は8月の9日になりますが、その回では阪神電車と三崎製造、このテーマで大いに語っていただこうと思います。
はい。
ね、
頑張ります。
いやいや、本当にすごい方やったんやなというのをね、いろんなところからもう推し量ると、ちょっとなんか経営者としても人間としてももうスケールが大きすぎてというか、ねえ、すごい方だったんですね。
まあ甲子園をね、まあ言葉を、はい、もう甲子園という言葉もね考えて、一体をすごいこうレジャーとねスポーツの、はい、パラダイスにしようと考えた人ですよね。
そうですよね、はい、今だからね、あの町名にもあの元は今津浦風町とかね、今津ストーリー町とかだったのが今や甲子園になってますもんね。浦風町とかっていう、だからそういう町名まで変えちゃったっていうぐらいの。
そうですよね、
ね、
枝川の西川は今津村って今日もお話しましたから、今津ってついていたところですからね。
ね、はい、まあその影響力については来月またたっぷり語っていただきたいと思います。はい、そして来週奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんの登場となります。来週7月の19日は西宮の民族 行事舞と踊り、祭りは心も踊ると題してお話を伺っていきます。西宮で伝承されてきた民族芸能の社交踊りとかね、袖下踊り、獅子舞について、各地の類似の芸能を紹介しながらその特徴について解説してくださるそうでございます。というわけで西尾先生へのメッセージもお待ちしていますので、どんどんお寄せください。いやいや、阪神甲子園駅、もう本当にあの駅のね、すぐそばのあの柱、そして切り株のようなもの、ぜひぜひあの皆さんね、見ていただきたいなと思いますよね。
もうぜひね、その遺跡と言えるものですけども、まあ遺跡ってまあ柱の方は現役ですけども、
はいはい、
はい、見ていただくと甲子園の街がどんだけすごかったかっていうことがよくわかると思います。
ね、何にもなかったところにあれだけの野球場と、そしてまあ素晴らしい街を作ったということで、
そうですね、
はい、来月は、阪神電車と三崎製造テーマにまた語っていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生にお話を伺いました。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではでは、また。